恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
創世記第32章1節から8節。さてヤコブが旅を続けていると、神の使いたちが彼に現れた。ヤコブは彼らを見たとき、ここは神の陣営だと言って、そのところの名をマハナイムと呼んだ。ヤコブはセイルの地エドムの野にいる兄のエソーに前もって使者を送った。そして彼らに命じてこう言った。あなた方は私の主人エソーにこう伝えなさい。あなたのしもべヤコブはこう申しました。私はラバンのもとに起立し、今まで留まっていました。私は牛、ロバ、羊、男女の奴隷を持っています。それでご主人にお知らせして、あなたのご好意を得ようと使いを送ったのです。使者はヤコブのもとに帰っていった。私たちはあなたの兄上、エソーのもとに行ってきました。あの方も、あなたを迎えに400人を引き連れてやって来られます。そこでヤコブは非常に恐れ、心配した。それで彼は一緒にいる人々や、羊や牛を分けて、たとえエソーが来て、一つの宿営を打っても、残りの一つの宿営は逃れられようと言った。今日はこのところ、またさらに続くところからも、入っていきますが、恐れのある日に、という題でご一緒に御言葉を味わいます。私たちの生活の中にはストレスということがね、よく言われます。この適度のストレスというのは私たちの生活に実はなくてはならないものなのですが、しかしそれがある限度を超すと、この様々な影響を心や体に及ぼすことになるのです。だいぶ以前のことなんですが、私の息子が私の生活ぶりを見て感じたんでしょうね。こんなこと言っちゃいました。牧師の仕事ってストレスたまるやろ。そう言われまして。はい、おっしゃる通りですとギャフンと言わされたことを思い出すんですが、ワシントン大学のホームズ博士とその、チームがですね、ストレスについての調査をしまして、その結果を出しまして、ストレス度を測る生活変化単位というですね、物差しを作りました。この分野は江口兄弟の専門の分野なんですが、その中でですね、配偶者の死、それが一番高得点でして、100得点。100単位。離婚が73単位。妊娠が40、家の改築が25、クリスマスが12、イースターはどれぐらいなのか書いてありませんでしたけど、結婚しているということだけで50単位、よくわかるなと思いました。そしてこういったですね、このストレス度をですね、測る数字を合計しまして、1年間に300単位以上を経験した人は、必ず2年以内に肉体的、また精神的な苦悩をですね、苦痛を経験するというんですね。ですから私たちも様々なストレスをこう、抱えて蓄積しながら生かされていますので、いかにそれを解消していくか、蓄積しないでいられるか、その対策が必要なわけですが、ちなみに、私自身も、計算をしていました。まあ、日本人向けに作られた、あるお医者さんが作り上げた、この、同じようなですね、指標をもとに、計算をしてみましたら、私の場合は、まあ、牧師ですから、ストレスどんどん解消して、100ぐらいでしょうか？いいえ。計算しましたら、290という数字が出ちゃいまして、もう300の一歩手前、ということで、ああ、だから胃潰瘍、十二指腸潰瘍が治らないんだなぁとですね、思い当たるのですが、そこで私はちなみにですね、今日読みました、創世記32章1節から8節に出てくるこのヤコブ。このヤコブのストレス度を計算してみたんです。 まあ、ヤコブの生活の全部は分かってませんけど、聖書に表されている、その前後の様々な出来事を見て、見方によってだいぶ変わるでしょうけど、私が計測しましたら、なんと、ヤコブは、410という数字が出てしまいました。410というですね、ストレス度を持っているとですね、もう倒れる寸前、なる状態にいるわけです。32章の7節。そこでヤコブは非常に恐れ、心配した。ここに、ストレス人間ヤコブの姿が見えるのです。さあ、31章で、ヤコブはおじさんラバンのもとを逃げ出しました。しかし、そのことを怒ったラバンとその身内の者たちは追跡をし、ついに追いついてしまいます。しかし神様は、素晴らしいご介入によって、気をつけようと思って追いかけてきたラバンの心を鎮めて、平和のうちに別れることができました。31章のところ、先週見ておかなかったところなんですが、31章の44節から、さあ今私とあなたと契約を結び、あなたとの間の証拠としよう。そこでヤコブは石を取り、これを立てて石の柱とした。ヤコブは自分の一族に言った石を集めなさい。そこで彼らは石を取り、石塚を作った。こうして彼らは石塚のそばで食事をした。ヤコブと石っていうのは何だか関わりがありますね。何度も石の話が出てきますけども、ここでも石を立てるのが好きですね。ラバンとの間に建てたこの石の柱、石の塚。これには二つの意味があったようです。第一番目は、49節にまたそれはミツパとも呼ばれた。彼がこう言ったからである。我々が互いに目が届かないところにいるとき、主が私とあなたとの間の見張りをされるように、見張りという意味のミツパ。神様が見張っているよ。お互い見えないところに生活しながらも、神が見張っているから、この約束、契約を破らないように、特に、ラバンは言うわけです。私の娘たちにひどい目を合わせることがないように、私の娘たち以外に他の妻をめでるようなことがあったら、神様が見張っているからね、というですね、そういう意味で、この石の柱の意味があったようです。そしてもう一つの石の柱の意味は、境界線の意味がありました。52節。この石塚が証拠であり、この石の柱が証拠である。敵意を持ってこの石塚を越えて、あなたのところに行くことはない。あなたもまたこの石塚やこの石の柱を越えて、私のところに来てはならない。もうこれが一つの境界線となって越えてはならない。ダバンも越えてはならないし、ヤコブも越えて元へ戻ってはならない。これはもう、逆戻りはできない背水の陣という意味があったわけです。さあいよいよ、背水の陣を敷いて、父の家に帰っていきます。懐かしい家族のもとです。しかし、ヤコブにはそこに大きな恐れが待っていました。20年前に逃げ出すようにしてそこから飛び出したヤコブ。その原因は、兄エソーにありました。お父さんを騙し、お兄さんエソーを騙して、長子の祝福の祈りを奪い取ったヤコブは、お兄さんから、あの弟を殺さないでは俺、おくものかとですね、殺意を感じて逃げ出したわけでした。ですから、この旅は恐怖の旅でもあったわけです。一歩一歩、旅を続けていきました。一節。さて、ヤコブが旅を続けていると、神の使いたちが彼に現れた。恐怖の真っ只中、さらに恐怖に近づいていくヤコブに、神様は神の使いたちを送って励ましたのです。神様は、ヤコブが最初家を出発した時にも、御使いたちを送りましたね。石の枕をして寝ているところに、天から地上に向かって伸ばされたはしごの夢、そして、御使いがそこを登り降りしている。そして今帰ってくるこの時にも、御使いたちを送って励ましているわけです。ヤコブはその一軍の御使いたちを見た時、ここは神の陣営だと叫びました。一人や二人の 見つかりではなかったのです。大群衆、大群勢のですね、見つかりが二手に分かれて、二つのですね、天の軍隊がヤコブの前に現れたわけです。そこで、ヤコブはそのところのマハナイム、二つの陣営、二つの軍隊と名付けたのです。詩編の34編の7節、主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。同じく46の7、万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。本当にですね、神様を信じ、神様を愛し、恐れる者に、主の使いが、その人の周りに陣を張っている。マハナイム。なんていう嬉しい約束でしょうか。先週、中田圭介先生をこの教会にお招きしたとき、私は小松空港に、迎えに行きまして、高速を降りて、空港に入った途端に、車がガタガタガタガタ。何この工事中と通ってみると、全然道は工事中でも何でもない。ああと思ったらですね、パンクしてたわけです。最近車はなかなかパンクしないんですけども、パンクをしてたんですね。本当に、あと5分早かったら、高速道路でパンクしてたら、ちょっと困ったことになったかと思うんですけど、本当に感謝しました。あと皆さんぜひ中村兄弟の海のですね、遭難の証を一度お聞きになったらいいと思いますね。その海で最近遭難しかかったんですね。本当に海の波に持っていかれて危なく沖に流されて、今日ぐらいお葬式だったかもしれない。本当にですね、素晴らしい神様の助けの中で、助けてっていう神様っていう祈りに応えて神様が大きな波を送ってですね、彼を元に返してくださった。本当に私たちの身近なところで、偶然とかたまたまではなくして、神様は様々な形で見つかりを送って陣を張って守っていてくださるんだということを私たちは経験し、また信じることができるのです。ぜひ、あなたの周りにも天の軍勢が陣を張っていてくださるということをですね、ぜひ覚えたいのです。さあ、これほどのことをヤコブは見せられたのですから、勇気100倍、もう大丈夫でしょうね。どうも大丈夫じゃないんですね。後ろの橋を焼き落として、今はもう前進するだけ、主の御使いが取り巻いていてくれる。そんな中でヤコブは、エソーとの対面を目の前にして、20年間恐れ続けたことが今、ついに、目の前にやってくるわけで、なんとかエソーの怒りを少しでもなだめておきたいとですね、ヤコブは考えて前もって使者を送ります。3節から5節まで。4節から読んでいますと、そして彼らに命じてこう言った。あなた方は私の主人エソーにこう伝えなさい。あなたのしもべヤコブはこう申しました。ヤコブはですね、エソのことを私の主人と呼んで、そして自分のことをあなたのしもべヤコブとですね、これがヤコブの言葉でしょうかね。出し抜いて、騙して、祝福を奪い取って、本当に押しのける者ヤコブが今、へりくだり、そして、ご説、私は後ろは羊男女の奴隷を持っています。それでご主人にお知らせして、あなたのご好意を得ようと使いを送ったのです。私はもうたくさんの財産を持っています。それをあなたに贈り物として差し上げる用意があるんですよ。あなたのご好意にすがりたいと思います。とですね、一生懸命ですね、心をなだめようとするのです。ところが、使わされた使者が帰ってきて言うことには、私たちはあなたの兄上エソーのもとに行ってきました。あの方も、あなたを迎えに400人を引き連れてやって来られます。思いもかけない答えが返ってきたのです。ヤコブはこの報告に震え上がります。ヤコブからすればこの報告は、復讐しようとなんと400人もの人々をかき集めて、軍隊のようにして、20年前の恨みを晴らそうとしてやってくる、そういう報告に聞こえたわけです。実は、エソーは、 ヤコブのようなネチネチした性格ではありませんでした。エサウはさっぱりした性格でして、今日怒っても、明日の朝になると、ケロッとして、そんなことがあったの?というような性格なんですね。そんなエサウですから、すでに20年の歳月が経って、もうエサウの中にはあんな怒りはまるでないのです。今20年ぶりに、懐かしい弟がそれも錦を飾って帰ってくるっていうので、懐かしくて懐かしくて、一族を挙げて大歓迎をする意味で、途中まで迎えに来ていたのです。しかし、ヤコブは、20年経ってもそれは消えない、いや、消えるどころかますます大きくなって、エソーの怒った顔しか思い浮かばないのです。400人を引き連れて、と聞くともうヤコブには400人の軍隊がですね、見えているわけです。そこでヤコブがしたことは二つです。第一は、7節。そこでヤコブは非常に恐れ心配した。それで彼は一緒にいる人々や羊や牛やラクダを二つの宿営に分けて、たとえエソウが来て一つの宿営を打っても、残りの一つの宿営は逃れられようと言った。この後に及んでも、ヤコブは何とか自分の財産、自分の家族を守ろうとあれこれするのです。ここに、この二つの宿営に分けてとありますけど、実は、この宿営っていうこの言葉は、二節で使った、ここは神の陣営だという言葉と同じ言葉です。なち、二節のところで、マハナイム二つの陣営と呼びましたように、もしかすると、ああ、神様の見使いの二つの陣営を見たので、この二つの陣営に守っていただくために、自分の陣営も二つに分けて、ということがあったのかもしれません。語呂合わせのようにこの二つが符合しているのです。もう一つ、ヤコブがしたことはお祈りでした。ヤコブはここで、素晴らしい祈りを神様の前に捧げます。四つのポイント。第一番目、ヤコブの祈りを見ると9節。そしてヤコブは言った。私の父アブラハムの神、私の父イサクの神よ。かつて私にあなたの生まれ故郷に帰れ、私はあなたを幸せにすると仰せられた主よ。12節。あなたはかつて、私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにすると仰せられました。ヤコブは祈りの中でまず、神様の約束された御言葉を握りしめて、あなたはかつて私にこう約束してくださいましたね、と祈るのです。これは素晴らしい祈りです。祈りっていうのは、ただ闇雲に自分の願いを神様にぶつける、それが祈りではなくして、当たるも発見、当たらぬも発見、なんでしょうか。聞かれればよくいいな、なんていう、そんな曖昧なものではなくして、ヤコブのように約束を握りしめて、神様、あなたは聖書の中で私にこう約束していますね。聖書の御言葉っていうのは、まさに約束小切手みたいなものなんですね。ですから、なんだこれはただの紙切れじゃないかと言って放っておいたら、それはいつまでも紙切れです。でもこれを信じて、銀行に持っていくと、なんと現金に変わるのです。この紙切れ一枚が、そうなんです。聖書の御言葉もまさにそうでして、私たちが神様の御言葉を約束として捉えて、神様にそれを持って、ヤコブのように、あなたはこう約束してくださいましたから、そう実現してください、現金化してくださいとですね、祈っていくと、神様はそれに応えてくださる。いや、御言葉に立って祈るとき、神様は答えないで折れないお方なのです。ぜひ、ヤコブのような祈りをしたいものです。第二番目のヤコブの祈りは、へりくだった祈りです。実節。私はあなたがしもべに賜ったすべての恵みと誠を受けるに足りないものです。私は自分の杖一本だけを持って、このヨルダンを渡りましたが、今は二つの宿営を持つようになったのです。あの押しのける者ヤコブが、今神様の前に、へりくだって、神様あなたがくださった一切の恵み、一切の真実、それに対して私は全く受けるに値しないものなのです。 っぱりこう減り下るとき、私たちが神様の前に本当に低くなるとき、私たちは神様がなしてくださった恵みに感謝することができるのです。私たちの心の中から神様の恵みに感謝が足りないとき、実は私たち高ぶっているのかもしれません。私を受けるに値しないものですと知るとき、神様の恵みの大きさにヤコブは感謝しないでおれなかったのです。第3番目にヤコブの祈りは非常に具体的な祈りです。11節。どうか私の兄エソーの手から私を救い出してください。ただ漠然と祈らないで何を願っているかをはっきりと主の前に申し上げたのです。そして第4番目に彼の祈りは正直な祈りです。彼が来て私をはじめ母や子供たちまでも打ちはしないかと私は彼を恐れているのです。神様の前にいい格好しなくていいのです。自分の心の中にある思いをそのまんま持って神様にぶっつければいいわけです。ヤコブはこんなにも素晴らしい祈り手としてここに立っています。さあ、こんな祈りをしたヤコブですから、この祈りの後、ヤコブは心に平安をいただいて勇気を持ってエソーに再会できるだろうと思うのですが、答えはノーなんです。こんなにも素晴らしい祈りをして、神様に全てを打ち明け、全てを委ねたはずのヤコブが祈りから立ち上がると、やっぱり元のまんまのヤコブがここに残っています。今度はまた新たな手を打つのです。たくさんの家畜の中からエソーへの贈り物を選びます。14節以降。メヤギ200頭、親ヤギ20頭、メイツジ200頭、オイツジ20頭、チチラクダ30頭とその子供、メウシ40頭、オウシ10頭、メロバ20頭、オロバ10頭。これが全部プレゼントなんです。贈り物なんです。この何百頭というですね、この家畜を3つのグループに分けて、そしてそれぞれにですね、しもべたちをつけて、前を更新させるのです。第1弾。しばらく距離を置いて第2弾。また距離を置いて第3弾。第1弾のものがエソーのところに行って、これはすべてあなたへの贈り物です。贈り物の主であるエソー、ヤコブは後からやってきます。エソーが贈り物を受け取ってびっくりしているところに第2弾がやってきて、これはあなたへの贈り物です。この贈り主であるヤコブは後からいらっしゃいます。さらにびっくりして喜んでいるところに第3弾が来て、これはあなたへの贈り物です。ヤコブは後からやってきます。まあですね、3連発のですね、贈り物で、なだめすかせてから、エソーに会おうとするヤコブの、ここに策略が出てくるのです。ここまでしておきながら、20節の後半見ると、ヤコブは私より先に行く贈り物によって彼をなだめ、そうして後彼の顔を見よう。もしや彼は私を心よく受け入れてくれるかもわからないと思ったからである。これまでやっても、もしかしたらこれで心よく受け入れてくれるかもしれない。この言葉からもいかにヤコブが恐れているかがよくわかります。皆さん、ここに見るヤコブの姿。これは信じているんだけど信じきれない。祈ってはいるんだけれども委ねきれない。神のしもべの姿です。詩編の37編の5節に、あなたの道を主に委ねよう。ある英語の訳では、Roll thy way unto the Lord。あなたの道を主のもとに転がしてゆけ。あまりにも私たちの重荷は大きいので、持っていくことはできない。じゃあ持っていけなかったら、大きな石を転がすように転がしていけというわけです。でも、あなたの道を主に委ねる、その秘訣は、転がしていったその重荷を主の前で置いて、空手で帰ってくることなんです。しかし、ヤコブがしたことは、確かに転がしていきました。祈りが終わると、また転がして持って帰ってるんですね。ご丁寧に、重荷を、せっかくの重荷を持っていきながら、また持って帰っているヤコブ。しかし、笑えないですね。これが、また私の姿であり、私たちの姿です。信じているけど、信じきれない。 委ねているつもりなんだけど、実際には委ねきれていない。これが現実なのですね。しかし、もう一つの現実があります。そんなヤコブと共に、それでも神様は共にいるということです。そんなヤコブと共に、しかし神様は彼を導き続け、育て続け、訓練し続けておられるということです。私たち一人一人は、聖書にあるように、土の器にしか過ぎません。確かに私たちは土から作られて、土に帰っていく土の器です。でも、土の器といってもですね、ちょっとここに一つ、今日は土の器を準備したんですが、教会の、食器棚から、持ってきた土の器ですけど、しかし、この土の器ができるまでにですね、土の状態、粘土の状態から器になるまで、様々な手間暇、過程があるのです。まず、陶器師はですね、粘土を見つけます。優れた陶器師はですね、山を見ただけで、山の形を見ただけで、山の木を見ただけで、あそこにはいい土があると、すぐに見分けるそうです。ですね。いや、飛行機に乗っていても、上から下を見下ろすだけで、あそこにはいい土があると分かるほど、良い土のありかが分かるというんですね。まず、陶器師は粘土を見つけます。そしてそれを掘り出します。掘り出してきた粘土、それをよく乾かして、そして砕きます。そして砕いたその土をですね、ろ過していって、そして中のいろんなものを沈殿によって、そこから良い粘土をですね、こう、拾い上げて仕上げていきます。そして粘土をですね、踏みつけたり、叩いたり、手揉みしたりして、ゆっくりじっくり時間をかけていきます。ある場合には、2時間ほどですね、手で揉むっていうんですね。いかに多く踏みつけ、揉むか。それによって粘り強さが出て、焼かれてもひび割れしない粘土に変わっていくそうです。この足で踏みつけるのをですね、土を殺すっていう言い方をするそうですけど、または別の言い方ですね、土を喜ばせる。そうやってですね、土は踏まれ、叩かれ、練られていきます。またそのような粘土はですね、この静かに寝かされるわけです。この寝かせる時間っていうのはとっても大切だそうで、その間に粘土はですね、非常に良い性質になり、また空気が抜けていくんですね。ある場合には何年間も寝かせるそうです。じっとですね、寝かせて待つのです。そして粘土が耳たぶのこの硬さぐらいになるまで寝かせるそうです。その上で、いよいよろくろにかけられて、形作られます。形作ったものは次に乾燥させられ、そして低い温度で焼かれて素焼きとなって、そしてそれに薬、釉薬という薬を塗って、そして今度は高温のですね、炉や釜で焼かれるわけです。長野県の鈴木兄弟のお父さんが山の上に工房とですね、そして登り釜を持っていらっしゃるんですね。素晴らしい釜ですけど、それを見せていただいたとき、その釜開きの話を聞いて、一度その火を焚いて、何日も火を焚いて、そして火を消して冷まして釜開き、そのところに居合わせたいなとですね、思ったのですけど、いや欲しいからじゃなくして見たいんですけどですね、それが一番大きな喜びの瞬間だそうですけど、すなわち山の中から取られた粘土が器として完成するまでに、私たちが想像できないほどの様々な手が、また試練が、火が、手もみがかかっているわけです。私たち一人一人は名陶器師と言われる神様の手の中にあるのです。そして私たちはみんなその名陶器師の手の中にあって、その工程の途中にあるのです。今挙げたいろんなですね、器が、土の器が出来上がるまでの工程を ひもときながら、私は今ここだ。今私はここだとですね、感じるところはないでしょうか。 そして私たちは一人一人、名刀騎士の手の中にあって、どうしてこんなことが、どうして私にと思うようなそのプロセス、その過程も、実は刀騎士の計画の中で最善のことを、主はしてくださっていることを、砕き、揉み、寝かし、火を通らせ、次第に仕上げておられる神様の御手を、ぜひとも心に覚えたいのです。今日皆さんに一つのご披露をですね、しています。こちらの方見にくいって申し訳ないんですけど、大好きなローマ8章の28節の御言葉、昨年の夏、静岡で奉仕させていただいたときに、その主題に沿って、ある牧師先生が、この御言葉を書いて前に貼ってありましたので、私はその字を見たときに、わー、素敵と思って、講師の特権で、これいただけないでしょうか、と言いましたら、分けてくださいました。ただそれは、ただ神だけだったんですけども、森川姉妹のお父様が趣味でこのような表層のですね、趣味を持っていらっしゃるということを聞いたときに、これはと思いまして、ずうずうしくもお願いしましたら、昨日、宅急便でこれが出来上がって届いたんですね。ですから今日皆さんにこれをお披露目でお見せするんですけど、来週来たらもうありませんので、ここはちょっとですね、かけておくと子供たちがですね、ボール投げなんかしたりしますので、今日だけご披露で、新街道のためにこれを取っておくっていうですね、ことなんですけど、本当にですね、万事をです。心から信じ感謝したいのです。先週はこの教会に、中澤圭介先生をお迎えして、3回のメッセージ、エホバの証人をキリストへというですね、素晴らしいメッセージを取り継いでくださいました。おいでになれなかった方々、本当にお気の毒なぐらい素晴らしい集会で、ぜひともですね、今回のメッセージはテープで聞いておいていただきたいと思うのですけど、一回一回のメッセージが約2時間もあるんですね。長い長い内容でしたけれども、本当に素晴らしい内容でした。特に素晴らしかったのは、全部素晴らしかったんですけど、第2回目、2日目の朝の集会で、エホバの証人の話だけだったら、ちょっとっていうことでですね、先生が1時間ぐらいですね、導入にですね、エホバの証人の話題から、違ったですね、テーマで御言葉を語ってくださいました。それが素晴らしかったので、皆さん本当にですね、恵まれたんですけど、特にその中で私の心に強く残った御言葉が、ゼパニア3章17節の御言葉でした。一番下のところに書き出しておきました。一緒に読んでみましょう。ゼパニア3-17。はい。あなたの神、主は、あなたのただ中におられる。救いの勇士だ。主は喜びをもってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。中澤先生といろんなお話をしてましたら、なんと、この大野キリスト教会、神奈川県のその教会に、私たちが今目指していることのプログラムがいろいろもうすでにやっていることを聞いてですね、わあ、先生教えて教えて資料くださいと言いましたら、資料は全部インターネットのホームページで引っ張り出せる。進んでると思いましてですね、どうやったらそこにこうつなげるアクセスできるんですかって言いましたら、東京にある多摩教会が一つの駅のようにステーションになっていて、そこに入ると、そこからたくさんの教会がホームページを、その教会を窓口に開いているからっていうのでですね、早速、クリスチャン新聞でですね、多摩教会の番号は調べてですね、なんと、アワナジャパン進んでますね、インターネットが入ってるんですね。すぐにお願いしまして、入っていただきました。そうしましたら、大野キリスト教会のデータが画面にババッと出てきたんですね。わぁ。なんでうちなどはホームページ持ってないのなんてですね、思ったんですけど。そうしましたら、そこにいろんないい素晴らしい情報が入っていて、特に小グループ委員会には素晴らしい資料をそこから受け取ることができたんですが、そうしましたら、そこにですね、今月の聖書の言葉という中澤先生の短いメッセージがこう入っていました。そして、そこにゼパニア3-17の御言葉のメッセージが入っていましたので、締めくくりにそれを読ませていただきます。ゼパニア3-17。あなたは神様が歌を歌うということを想像したことがありますか？私はごく最近までありませんでした。もし神様が歌を歌われるのでしたら、 どんな声で歌うのでしょうか。冒頭の聖句は、高らかにと宣言しています。高らかにとはどれくらい大きな声なのでしょうか。たった一声で光を作られた宇宙の創造者が高らかに歌ったなら、世界中は愚か、全宇宙にこだますることでしょう。では神様はどんなことを歌われるのでしょうか。驚いてはいけません。あなたのことを歌っているのです。神は救いの勇士です。神はあなたのことを楽しみ、あなたのことを喜ばれているのです。私たちは確かに罪深いものです。汚れたどうしようもないものです。裁かれ、断罪され、滅ぼされて当然のものです。では、もはや自分を嘆くのはやめましょう。卑下するのも、後悔するのも終着点につきました。誰かを恨んだり、誰かに不平を言う時は終わりました。神があなたをどうご覧になっているのか気づいてください。神はあなたと共にいて、あなたを楽しみ、あなたを喜んでおられるのです。あなたを高らかに歌っておられるのです。このメッセージを聞き、また読んで、私の心の中にも大きな喜び、希望が湧いてきました。しばしば私たちは、神様はこんなヤコブを見て、苦虫を噛みつぶしたように苦り切って怒っているんじゃないか、こんな私を見て神様はうなだれて、大変な奴を救いに選んでしまった、牧師にしてしまったな、あれは失敗だったとしおれているんじゃないかな、なんて神様のイメージを描いてしまいますけど、とんでもないっていうのです。神様は決してそんな顔、そんな思いであなたを私を見ているのではないっていうのです。まさに鎌開きの際に見事に完成したヤコブを思いつつ、そのプロセスにあるヤコブのまだ未完成な欠陥だらけの、しかしそんな状態を、しかし主は高らかに歌って喜んでおられる。そして私たちにとっても大してもそうだというのです。今日あなたの心の中に神様の高らかに歌う喜ぶお姿を見ないでしょうか。そんな神様の前に私たちも今日、神様あなたのその取り扱いを感謝しますと言いながら出ていきたいのです。
ただいまのメッセージはいかがでしたか。お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。